はい、ということで、本日岸本会はですね、ちょっとこれやろうかなと思っております、はい、岸本誠の立ち入り禁止。はい、だから僕復帰して、ちゃんとした回というか、ノーマル回一発目みたいになると思いますけどもね、おなじみのこの企画でございますけども、はい、ちょっとねあんまり地上波とかでは、取り扱わないような出来事を取り扱って、ちょっとこれはあんまり立ち入っちゃいけないよというようなことを話すというコーナーでございますけども、はい、今日はですね、ある男の話なんですが、あなたちょっとこの言葉聞いたことあります？
何？
モンスタ。
モンスタ？
モンスタって聞いたことある？
何モンスタって？
モンストなら聞いたことある？
モンストはある、ゲームのやつでしょ？
そうです。何ですモンストは？
モンスターストライクでしょ？
そうですよね。何コインみたいに引っ張って、
あ、そうそうそうそう、
だっけ、
ぶつけるやつ。
俺やったことないんだけど、そうそうそう、モンストは聞いたことある、
ね、あるあるあるある。
モンスターって聞いたことないですか？
そのままじゃん、もうモンスターじゃないの？
略されてないってこと、モンテンスターだよ。
何？じゃあモンスターは合ってんの？頭の
合ってる。
モンスター、でスターでしょ？
そう、スターで始まる言葉をちょっと。
モンスター。予
想してください。
スタンディング。
どういう状況？
立ち上がったモンスターじゃん。
あ、そういうことね。立ち方が怪物っぽいとか、そういうことなのかな。違います。
違うんだ。
ああ、やっぱあれだね。ちょっと英語のボキャブラリーがね、あんまり。
ごめんなさいね、
ちょっと。スターで思いつくのが、スタンディングだけとは、ちょっと思わなかったですけども。あれなんですよ。モンスタースタディ。っていう言葉が
モンスタースタディ
あるんですよ。まあ、ステディかな、英語っぽい発音ですんだ、ステディスタディ、スタディの方が多分あなた馴染みあると思うんですけど、
あるある、
なんどういう意味か覚え
て、勉強するとかって意味でしょ？
そう、そういうことですよ。モンスターの勉強ですよ。
とんでもなくバカにしてない俺意外と語教化できてたからね。
あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。
結構上位の方だったからね、
語教科。あったんだ、ちゃんと語教科。
あと英語でしょ、あるある英語もありますよ。
体育と保健しかないとか、そういうところなのかなと
思
った
からさ。いやいや、もう、戦地の学校か。
ね、生きるためのことだけしか習わないかなと思ったから、
そう。傷口にはアルコールとかじゃねえんだよ、そんなものは。勉強しないよ。
逆に賢くなりそうだけど、そう、
ね。まあね。
薬学とか。
うんうん、
まあ、モンスタースタディというですね。
聞いたことないな。
言葉がございまして、これはまあね、要はちょっとね、封印された、実験みたいな感じなんですよ。で、まあなんでこのスタディっていうのかっていうところも、考えるとわかると思うんですけど、まあ子供たちがちょっと関わってくるということで、今日はですね、モンスタースタディ、封印されたと言われる、その人体実験みたいなものの話をちょっとしようかなと思っているんですけども、まずですね、この話するにあたって、ある、まあ、病気がかかってくるんですけど、
病気、
まあ、病気、症例というかな、喫音ってご存知ですか？
喫音知ってますよ、それ。
なんか
言葉がどもっちゃうとか、そう出てこないとかね、
スムーズに言葉が出ないっていうのかな、
だからうちの父親がそうなんですよ、
吃音、
出てこない、結構、しかも重度ではないけれども軽度ではないと思う、それなりに出てこない。それなりに出てこないんですよ。
重度ではないけど軽度でもないかも、
だから、
難しい言い方したけど、
なんて言えばいいんだろうな、言葉は通じるし重度ではないと思うんですよ、
うんうん、
ただ軽度でもない。
なるほどね。ただこれって、まあ普通に日常的に生活してたら結構な確率で、いるじゃないですか。
僕も奥さんもそうですよ。
ね、特に、小学校ぐらいの時とかは、まあよくいたなって印象ですよね。
僕それのパニック症候群っていうんですか、
うん、
人が多かったりすると、なんか体具合悪くなったりとか言葉が出てこなかったりするみたいな、僕それなんですよ、だからその時々ですけど、今じゃあんまりないけれども、来た時、東京で来た時は電車乗るだけでもう、なんていうんですか、 うえって戻しそうになったりとか、
うんうん、プレッシャーみたいな
ことそうそう新しい仕事場に行くときは、うん、もう絶対戻しそうになるんで奥さんと一緒に行きますもん。
うーん
具合が本当に悪くなるんで。
なるほどね、
うん、
じゃあまあちょっと そこそこ馴染みのあるというかうあの関わりがある
軽いですけど ね、
うん、
ね僕は、
うん、ものだと、うん、でまあうんそうそう多分一番有名人とかで言うんであれば、
うん、
あのあれでしょ山下清だっけ、
うん、あーけそうかそうかおにぎりが好きなんだな
みたいな、
うんあのはいはい、
きしめんが食べたいなみたいな
そんなあった
やつでしょ
そんなあった
あったじゃないですか
美味しい冷水でできたきしめんが食べたいんだなみたいなあった
まあまあこれが多分ちょっとあったかは定かではないんだけど、うん、多分一番有名な、うん、あの室温の有名人っていう感じだと思うんですよ、うん
まあ、イメージは、うん、あー浮かびやすいね
そうで、うん、あのそれがですね、
うん、
室温治療の父と呼ばれている、
うん
人がまあアメリカにいまして、
うん、
それがベンデル・ジョンソンさんっていう心理学者なんですけど、
うんうんうん、
あのまあそういう喫音治療に関することですごい、研究していた人なんですよ、うん、でこの人がまあこの今日の話のキーというか、うんまあ、この人がメインになるんですけど、うん、どんな人かっていうと、
うん
まあ、1906年から1965年の間まで生きた人なんですが、うん、彼自身がですねもう幼い頃からかなりの喫音だったと、
うん
うん、でもうこのね、日本では、まあ、そこまで喫音っていうのを、うん、取り上げないところもあるんだけど、うん、アメリカだと実はとんでもない大問題になってることが多くて
結構さ映画の主人公とか、
うん、
イットで言うとね、
うんうん、
主人公もそうだし結構出ますよねキャラクターとしてね喫音症の子
でなんでアメリカの方が特に、うん、その喫音に対して、
うん
注目されるかっていうと、うん、アメリカってディベート社会なんですよ
そう
ずっと
確かにね
でそれこそ裁判でもそうだけど、うん、よく起こるじゃないですか、うん、要は口論して、
うん、
要は、うん、口でこう言いくるめるっていうことがある種、
うん、
そのステータスというか自分の地位を高めるために重要なファクターなんですよ
学校でもすごいんでしょ
そうそう授業とかで、ね、だからもうディベートっていうのが学校の授業に組み込まれてるのもよくあること、うん、まあ日本でも今あるけどね、
うん、
でもまあアメリカはとにかく昔からその社会でいるから、
うんうん、
喫音であるっていうこと自体がかなりそのハンデになるっていうことの印象が強かったと、
うんうん、
で、そのウェンデルさん自身子供の頃から実はその 病院とかをたらい回しにされると、
うんうん
でこういういろんな治療をやってみるものも全然その治らないと、
うん、
で当時は1930年代なんだけど、うん、当時はその喫音の理由っていうのは脳の問題だっていうふうに言われていて、うんまあ、治療は不可能だっていうふうに思われていた
ん
ですよ、
うん、
そもそもがね、
うん、
でもうそのかなり苦しんで、うん、ウェンデルさん自身が、
うん、
でもう喋るのはもう無理だと喋る世界で生きたら俺は上になり上がれないってことで、
うん、
スポーツする方に走るわけですよ野球とかに、
うんうんうん、
でこれなら俺もその、うん、何プロになってみたいな風に夢を追うんですが、うん、
フォレストガンプみたいだななんか
そうだよね、うんうん、ちょっといい話っぽいじゃないですか、うんうん、今のところでただその野球で結構いい感じになってきたところ、
う
ん利き腕を大怪我しまして
うわもう
だから唯一その夢に向かっていた時に大きな挫折を味わうと、
うん、
でもこれでスポーツの線は断たれたってことで、うん、じゃあもう一回ちゃんと勉強しようみたいなことで大学に入ると、
うん、
でその時に、言語心理学者の、
うん
リー・トラビスさんっていう人がいまして、
うんうん、
でそこにアシスタント、まあ、要はバイトで入るんですよ、
うん、
でそこで何をバイトでやるかっていうと、
うん、
そのリー・トラビスさん自身が喫音 の研究をしていたと、うん、だから要するにモルモットというか、
うんうん、
一番シンプルにそのデータが取れるアルバイトのアシスタントが欲しかったと、
うんうん、
でそこにちょうどウェンデル・ジョンソンが来たから、うんこれはいいっていうことで、うんまあ、脳波測られたりとか、
うん、
催眠術かけられたりとか、
うんうん、
あと利き腕だけをガッチガチに固めて、
うん、
テニスさせたりとか
なんで
なんかそういう治療昔ね意味わかんないんだけど、うんうん、その利き腕を使わせないでなんかやらせると、うん、脳の 働きがみたいなとか、
左脳右脳的なね、
そうそう、あって、うんうん、だそういうのいろんな実験をさせられたんだって、
うんうん、
ただ結果全く改善せずということで、はいはい、もうこれはリー・トラビスさん、うん、あんたのやり方違うんじゃないかっていうふうにベンデル・ジョンソン自身が思い、
うんうんうん、
じゃあもう自分でやるしかないってことで研究者へと行くという
アルバイトから、
そう、だから自身の苦労から研究者へ行ったっていう、
うん、
まあタイプの人なんですよね、
うんうん、
でこの人が1934年に大規模な喫音調査を始めると、う
ん、そんな前の話なんだこれ、
そうそう、そんな前の話まずね、
うん、
で、46組の家族を対象に、うん、調査したら、
うん、
ある共通点が見つかったと。
なんだ、
なんか思い当たりそうなのあります？家族46組の家族を調べたら、うん、喫音調査してたら、うん、あれこの家族もそうだ、あれこの家族もそうだってなったことが一個見つかった。
僕で言うとでいい、
うんうん、
僕で言うと、もう完全に父親から来てる。
おお、遺伝。
父親が、そうそうそうそう、父親がそうなんですけど、
うんうん、
僕もそうなんですよ。
うんうんうん、
そう、父親で、だから、うちの家族で言うとそうだね。
あ、じゃあ、いわゆる家族に同じ喫音の人がいるかどうかとかってこと？
だから、ちっちゃい頃からそうでしたもん。今、だいぶ軽くなりましたけど、
うん、
僕も小さい時全く言葉出なくって、
うんうんうん、
もう、本当に、例えばですけど、学校で、じゃあ、早瀬くんって言って、刺されても何も喋れない子だったんですよ。
なるほどね。
はいはいはい、頭が出てるんですよ。はいはいはい、何が喋りたいとかっていうのは。
わかるわかる。
でも、父親に育てられてるから、
うん、
もう父親と似たような喋り方になってるんですよ、
うんうんうん。
だからもう出てこなかった、ちっちゃい時は。
なるほどね。
で、みんなを見て、あ、これ普通じゃないんだってことで、喋、うん、る勉強を本当にちっちゃい頃、部屋の中で、あ、い、う、え、おって一人でやって、
徐
々に徐々にそうそう直していったんですよ。
あ、じゃあもう環境的にってことなのかな。
うん。
うん、じゃあ共通点で言うなら、家族、うんうん、
それだ
まあまあそれかどうかじゃあちょっと今から説明しますけど、
うん、タイムショックぐらい熱持って俺やってるからクイズ全部の負けたくないから、
うん、じゃあ
どうだ、
まずは不正解のこととか、
うん、
ね、先に解決しとこうかなと思うんですけども、じゃあある共通点何なのかというところなんですけども、これね、親が、
うん、
子供に対して、
うん、
46組の家族っていうのは全員子供が喫音ね、
うん、
なんですけど、親が指摘をする、うん、あんた喫音だねとか、
うん、
喫音ちょっとそれやめなさいっていうのを指摘することによってよりひどくなったっていう症例が、うん、共通点として出てきたと、
うん、
で、ウェンデルさん自身も、
うん、
そういえば俺も教師に、
うん、
注意されてからひどくなったなっていうのを思い出したんですよ、
うん、
あれちょっと待てよと、
うんうん、
これもしかしたら脳の病気っていうことではなくて、
うん、
その親が子供にネガティブなことを評価をするっていうことによって子供が喫音になるんじゃないかっていうふうに考えたんですよ。
そうか、はいはい、
それをね、まあ、診断起因説ってちょっと難しい言葉で言うんですけども、
うん、
まあ、要はその脳の病気っていう大きな括りの中から彼はこういうアプローチがもしかしたら正しいかもしれないっていうのが、うん、調査によって分かったと。
じゃあ、
うん、
友達というか、
うん、
同級生だわ
何が
それを、それが本当に理由であればその
親切が本当だったとしたらってことね、
うんうん、俺ずっと親のせいだと思ってたんですよ、うんうんうん、ずっと、
うん、
だからちょっと父親が好きじゃなかったんですよ小さい頃から、うん、違ったわ、はいはい、
なるほどね。
じゃあ、同級生だわ、
うん、
同級生がなんか喋るとしたら「はい、喋れよお前」とか、
うん「
何じゃお前言いたいことあるんだったら言えはよ」とか言われたんですよ、
はいはいはい、
言いたいことあるのに。
分かる分かる、
それだわ、
うん、よく言ったよね、
よく言った、
そういうやつね、
うん
うん、
うわっもっと、
まあまあ、
ある、もっと恨めるわ。
ちょっとまだ話途中なんでね、ちょっと聞いていただければと思う。
そう
ただですよ、
うん、
この診断起因説、うん、さっき言ったように、
うん、
当時のアメリカの、
うん、
一般的、主流の考えは脳が原因っていうことに、
うんうんうん、
ある中で、
うん、
こんなとんでも説を急に、うん、この人が言い出したところで、
はいはいはいはい、
相手にされなかったんですよ、
うんうん、
はぁと、
うん、
脳に決まってんだろこいつ、
もうこっちが正解だからみたいな、うん、今更そんなことね意味ないよっていうね、
このペーペーがと、うんうん、まあ、バカにされ続けてきたわけですよ、うんうん、で全く相手にされなかったそのウェンデルさんは、うんうん、これはこのまんまでは、うん、これが正しかったとしても、うん、広まらないっていうことにより、うんうん、ある決意を、
うん、
するんですよ、
うん、
それがこの説を正しいと認めさせようということで、
うんうん、
実験を開始しようっていうふうになるんですよ、うん、で、このジョンソンさん、
うん、
どういうふうな実験をしようかというふうにいろいろ考えた結果、
うん、
出たのが孤児院がありまして、
うん、
でそこに大学院生のメアリー・チューダーっていう、
うん、
まあ要はこのジョンソンさんのちょっと支持している、
うんうん、
学生さんみたいな人、
助手みたいな
感じ、助手みたいな人を孤児院の孤児たちに、
うん、
ちょっとその実験を行わせる、うん、メンバーとして選びまして、
うん、
で、1939年1月から、
うん、
孤児院で実験が行われた、
うんうん、
ただこの実験、孤児院の子供たちや、その寮母さんっていうのかな、うん、たちには全く実験の目的を明らかにしないまま進めていくんですよ、うんうん、はい、でどうやったらじゃあそのジョンソンの説を立証できるのかっていう話になるんですけど、うん、この人が考えたのが、
うん、
要は喫音があるとあるグループ、うん、ないグループをまず分けると、
うん、
で喫音がある子供たち A グループだとしたら、うん、喫音がある子供たちを、気にしなくていいよって、
うん、
ポジティブに評価していくっていうグループ、はいはい、で、B が、
うん、
喫音 ある子供たちに、
うん、
いやお前やめろと、
うん、
それはもうダメだと、
聞きたくないわ、
ね、
うん、
聞き取りづらいしみたいな、うん、なんか要はネガティブなことをこう言っていくっていうのが B グループ、
うん、
で C グループが喫音がない子供たちに、いや喫音がないのにもかかわらず、
うん、
いや今あんたちょっと詰まったねと、
うわ、うん、
それ喫音の傾向があるよ、
うん、
っていうような感じで、ネガティブにどんどん評価していくと、うん、
かなり辛い実験だねそれね、
うん、で、D グループっていうのが、うん、喫音がない子供たちにポジティブな評価、まあこれはだから別にさほど大したことはない、
うん、普通の子に、
そうそう、普通に接するっていう感じ、うん、で要はこの実験の目玉というか、うん、一番のそのポイントとなるのは、うん、喫音がない子供たちにネガティブな評価をした時に、
うん、
喫音が出始めたら、
うん、
これはさっき言ってた、
そうね、
ウェンデルさんの、うん、
まあ要は喫音が出始めるきっかけみたいな、
そうそう、うん、親の起因するものなのかっていうのが、うん、まあ実証できる、
うん、できるできる、
この時点で実はちょっとやばくないっていう、うん、要は
だって作るんだって、まだ治る方法をさ、うん、見つけてないのに発症させるんでしょ、
そう、
怖くない、
だから、うん、自ら病気にさせることによって立証するっていう方法をウェンデルさん取ったと、う
ん、かなりなんかそれが立証できたとしても、
うん、
すごい叩かれそうな、
すごいですよね、うん、この実験自体が
よくやるわ、
うん、で、実際にこの実験が、
うん、
始まっていくと、うんうん、どうなっていくかっていうと、
うん、
まあまずね、普通にさっき言ってたポジティブな評価していく子たちに関して言うと、
うん、
さほど、
うん、
変わりがないことが多かったんだけど、さっき言ったその喫音がないのにもかかわらずネガティブなことを言われる子たちの間では、うん、ちょっとずつ子供たちに異常な行動が出てくると、
うん、
まあ、一番は最初の症例として出たのが、要は喋ることをすごい少なくなると、
うん、
というのは要は恥ずかしいとか、
うんうん、
あと自信がなくなるってことによって子供たち同士での会話が異常に減るっていうことが出てくると、
うんうん、
で、まあ、そうなるとそれもなんかシンプルな理由わかるじゃん、
うん、
まあ実際に喫音かどうかっていうよりかはそのストレスを与えることによって自信がなくなるって
感じ、喋らなくなるしね、
うん
うん、
でそれを繰り返していくうちに、うん、今度は喋るたんびに指を鳴らす子が出てくるんですよ。
どういうこと？
なんか例えばその、実験者、ね、
うんうん、
の人と話してる時に、うん、実験者 絶えずその喫音チェックしながら話してるんですよ、うんうんうんうん、でその時に
じゃあ俺やって、俺でやって、じゃあ俺が喫音症の子ね、じゃあ、
うんうん、
俺が鳴らすの指、
そう、そっちが鳴らすんだよ、
じゃあ岸本さんやってよ、
だから、うん、こうやって喋ってる時に、
うんうん、
あ、
喋れ、ちゃんと。おい、何、鳴らすな。喋れ、ちゃんと。こっち見ろ。喋れ。
いや、だから。
うん、いや、喋、おい、何鳴らしてた、この野郎。
いや、
喋れ。
こういう感じ。
っていうことでしょ？
うん。その、
なんで鳴らすの？
それ、
うん、
なんか、まあ、二つ考えられるんだけど、多分、理由としては。
うん、
あ、一個は、その、喫音をちょっと、
うん、
その、ごまかすためなのかなっていうのが、一個っていうのと、ね、うん、あともう一個、本人が確か言ってたので言うと、うん、あれなんですよ。あのリズムを取ると、
うん、
喫音がスムーズに出る時があるって言ってて、
めちゃくちゃわかる
わかるんだ、
めちゃくちゃわかる、
へえ、うん、
あのなんて言うんだろうな、リズムつけんのよ俺も、
うんうんうん、
ちっちゃい頃は喋、
うん、
り出す時に喋れないから急にだと、
うん、
一番言えなかったのは自分の名前なんですよ、
うんうん、
早瀬康弘ですって人に言えなかったの、
うん、
だからどうしたら言えるだろうと思って、でもなんか空歌とか空歌鼻歌とかそういうものを歌う時は、
うん、
全くどもらないし歌えるのよ、うんうん、じゃあこれリズムつけたら自分の名前もうまく伝えられるんじゃないかなと思って、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん早瀬康弘ですみたいなのを自分の中で頭の中でリズムを組んで、で自己紹介してたもん、ちっちゃい頃は。
ここで入るんだよ、自分の脳内で作るってこと、
ね、そうそうそうそう、お入んなさいを作るっていう自分の中でっていうのやってた、自分で
実際うまくいったんだ
よ、うまくいくのよ、
これが。いや俺はだからその話を聞いた時に、
うん、
まあ、子供だから、
うん、
ごまかすって方か、
うん、
その本人が言ってるどっちかなんだろうなって思ったんだけど、
うんうん、
じゃああなたの感じで言うと、
うん、
多分本人のリズムつけるっていう方が正しそうだね、
うん、そうだから自分でリズムつけてた小学校の低学年ぐらいに気づいたのよ、歌だってる時は、あれこれどもらないな、出るなっていうのでね、うんうん、
なるほどね、まあまあそれが一個ね、その、
うんうん、
出た行動としてなんだそれっていうのがあったんですよ、
うん、
でさらにまあ喋ってて、
うん、
もうとにかくその体を揺らすっていうか落ち着かなくなっちゃうというか、はいはい、
うん、
じっとだ、止まった状態で会話をするっていうのが困難になる子が出てくると、う
ん
う
ん
う
ん、全部当てはまるもん、
でなんかやたらと目をパチパチするとか、
うん、
あとあのこれね俺実際にいたんだけど、
うん、
あの自分が、
うん、
どもった時とか、うん、要は喫音が出た瞬間に自分の頭を壁に打ち付けるっていう行動をやるっていうのが出てきたっていうのがあるんだけど、
うん、いるの？
これ、まあ、壁にぶつけるはちょっとやりすぎなんだけど、うん、どもった時に自分の頬をはたくやつっていなかった？
いやそれは俺ないな。
あ、本当？
クラスの中でってか、
俺すげえそいつが印象的で、
うん、
なんかちょっと噛んだというか、どもった時にパーンってやるっていうやつ
は、
うん、
あれじゃなくて、あのドランクドラゴンさんのネタの人
じゃなくて、それよりだいぶ前、
働き士みたいな、
それより全然前だから、
うんうん、
小学生の頃とかだから、
まあ中学生ぐらいだもんな、うん、
うん、いやだからそう、それなのかなとか思って、要はだから自分をちょっと戒めるというか、
うん、
自傷行為に近いのかな、
うんうんうん、
みたいなのが出てくると、
うん、
だからもうそのもう目に見えて、
うん、
あの異常な精神状態になってるっていうのが、
うんうん、
分かり始めてくるという
。辛い実験だなこれ。
すごいことでしょこれ、
うん、
仮に、室温治る治らないっていう話以外にももうすでにかなりの異常行動が出始めちゃってるっていう ね、状況なんですよ。
精神的にダメージがね。
そう。
大丈夫なのかな、その子ら。
うん、で、
うん、
これをね、じゃあ、どんどんやっていくと。
うんうん、
で、半年ぐらいやって、その、チューダーっていう、さっきの言った、あの、アシスタント的な人が、実験結果を論文にまとめるんですよ。
うんうん、
そうすると、じゃあ結果どうなったと思います、うん、あなたその2、B グループ、あ、うん、C グループか、
うん、
いわゆる喫音がない子たちにネガティブ評価をし続けた結果、
うん、
どういう結果が出たと思います？
だからその結果の果てどうなったってことだよね。その要は揺れたりとか、
うん、
頭打ちつけたりとかする子たちがどうなったかってことだよね。だからもう喋らなくなったんじゃないの、全く、
うんうん、
でなおかつ言葉も出なくなった。
うん。
まあ、室温症っていうのが、
うん、
要はその何もなかった普通に喋れた子に症状として出てきちゃったってことじゃないの？
うん、 だから、結果で言うと、喫音が発症したってことでいいのかな、
発症したりとか、精神的ななんか、
うん、他のね、
他の症状っていうのも出てきたっていうのが。
まあまあ、その他の症状に関してと、うん、この実験とはまた別の、うんうん、まあ、副産物だから、うんうん、まあまあ、ここで、うん、まあ、論文にまとめてるのは、喫音が発症したかどうかだけなんだけど、うんうん、それで言うと、じゃあ、したか、
したした
っていうふうに考えたでしょ。うんうん、これね、すごいね、
うん、
結果で、喫音発症した人は一人もいなかった
と。え？じゃあ、それが理由じゃないの？
だから、
うん、
これは何を証明したことになるかっていうと、うん、ジョンソンが思ってたその説っていうのは、うんうん、
そういうことか、
何の証明にもならず、結果役に立たなかったってことが分かったっていうことなんですよ。うん、
じゃあノーじゃねえかよ。やっぱり
何か、
いや理由よ。
あ、理由ね。うん、うん、そうそう。だからただそれがノーって分かったことは、うん、まあ、うん、進歩という意味ではありだと思うんですけど、うんうん、ここでちょっとジョンソン、
うん、
良くないことをしてしまうんですよ。
何
っていうのが、この実験の、
うん、
説証明が全く役に立たなかったっていう論文自体を、
うん、
そのまま隠してしまうんですよ、
うん、
要はなかったことにして、
うん、
ある大学の、
うん、
まあ、図書室にその論文を、うん、まあ、封印すると、
うんうん、
いうことになるんですよ、
うん、
でなんでその、論文を発表しなかったかっていう理由の一個に入るのが、
うん、
その当時その第二次世界大戦が始まって、
うん、
ナチスがそのユダヤ人に人体実験を行ったっていうニュースがまあ出てきて、
うん、
世論がすごいその人体実験に対してセンシティブになってるというか、うんうんうんうん、もうそんなことやるやつ人間じゃねえよっていう空気になってたわけなんですよ、
まあ、うん、
そんな中で結構やってることがこれ人体実験じゃねっていう内容だから、
うん、
そ
う
ね、
うん、
もうその大学関係者とか周りの人も全員口をこうつぐませて、
うん、
なかったことにしたと、
うん、
ただ、まあここまではギリ認められるというか、
うん、
認められるっていうか、まあ時代もあるし、
うん、
まあ良くはないなっていう部分多いんだけど、
うん、
その後ですよ、ジョンソンさんは何をしたかというと、うん、その喫音に関する本を書いて、
うん、
それがベストセラーになって、
うん、
医学界の大物としてまあ、権威みたいになるんですよ、うんうんうん、でアメリカ言語、聴覚協会会長っていうもう、トップ中のトップみたいに
すごいね
なるんですよ、
うん、
でそのなった要因っていうものが、うん、さっき言っていた、うん、診断起因説、
うん、
いわゆるダメだった、
うん、
その論文の内容みたいな、
うん、
要はその、うん、実験をやったことを無視して都合のいいところだけをかき集めて、うん、こういう結果になりました、
うん、
だからこれが
理由なんですよと、
理由なんですよっていうのを本で出して、それがベストセラーになっちゃったと、
うんうん、そんなんでさ手にしたお金で食うミートパイ美味しいかね
でミートパイは美味しいか美味しくないかはちょっとわからないですけど、
うん、
この後がちょっとえぐくて、
うん、
というのもこの全ての実験自体に蓋をしたわけですよ、言ったら、うん、じゃあその孤児院の子たちどうなったのって話なんですよ、
うん、
そうなるともちろんね、実験が中止した段階で本来なら、うん、こういう実験でこういう結果になったんで、うん、もう実験は中止しましょうみたいな話になるのが筋だと思うんですけど、うん、個人の先生たちとかに、うん、子供たちにも診断結果と、
うん、
その、実験内容、
うん、
全てを教えずにそのまんまにしてたんですよ。
じゃただただいたずらして書いてるだけじゃん。
で、
うん、
寮母さんたちとかは、
うん、
喫音を治す実験だと思い込んでるから、
うん、
その後も同じようなことをずっと続けてたんですよ。
うわ、
子供たちに知らずに、うん、こうすることが治すっていうことだって思ってるから、
うん、
ずっとだから実験は続いちゃってたんですよ。
つら、うん、
でその実験がずっと続いていたっていうことがずっと、明るみに出ていなかったんですよ、
うん、
で最終的に この話、
うん
自体が出てきたのが、
うん、
2001年
なんですよ。70年近く？
そうなんですよ。2001年にある新聞社がこの実験のことを記事にして、
うん、
で、封印されてた論文みたいなものを、
うん
大学にこう訴えたりとかして出てきたっていうのをやったら、
うん
ついにそのこういうモンスタースタディって言われる実験があったぞってことが分かって明るみになって、
うんうん、
でプラスアルファそこでやっと当時の被害者、
うん
実験にされていた子供たちが、うんうん、私たちって、
うん、
あんなことされてたのみたいな、
うん、
要は実験にモルモッタにされてたんだっていうのが、うん、そこで初めて本人たちも分かるみたいな、
うんうん、
で遺族たちも分かって結果、大学をその被害者たちが訴えて、うんうん、で慰謝料としてまあ大学が1億円支払ったっていうのが2007年の話なんですよ、
うん、
で当時そのいろいろ被験者になっていた、うん女性とかはもうかなり高齢なんですけど、
うん、
当時のその実験によって人と会話するのがもう嫌になって人となるべく関わらないように生きてきたみたいなこととかの、まあある種被害に遭っていると、
うんうん
いうことなんですよ、
うん、
で今現在、最新の医学というかで言うと、そのジョンソンが言ってた診断近接っていうのは、
うん、
ほぼ否定されてると、
うん、
要はだから自分の説が正しいっていうのを思い込みすぎたがゆえに、うんもうその結論が出ない実験をずっと続けちゃって被害者を出してしかもそれを隠蔽した上、うん、間違ったあの何まあ、当時は間違ったか分かってなかったんだけど、うん、を全国に広めてその結果、喫音治療の父みたいに呼ばれてるっていう、うん、だからそういううーんまあ世の中には出回ってない人体実験っていうのがずっとあって、
うん、でも治療はできてないんでしょ結果そのベンデルさんの方法で
ベンデルさん、
ベンデ
ル、ああウェンデルさんね、
ベンデル
うん、あの治療はだから失敗とか意味がないっていう風になってるかな、うん、だから彼が残した功績っていうのは、うん、あのまあある種、
うん、
自分が、
うん、
その正しいと思ってることを、
うん、
あの疑えっていうようなことだけをみんなに知らしめたのかなっていう。うん今はもうあの喫音に関して言う と,、うんだいぶ治療法がね、
はいはい、
いろんなのが出てきてて、
うん、
でも喫音自体にもなんか種類が何種類かあってそれに合わせた、治療法を取るのがいいって言われてる感じなんでまあちょっとこれが正しいっていうのは言いづらいんだけど、
うん
まあ、それに合ったものをやると、
うん、
いうことなんですけどだからもうこれに関して言うとさ、
うん、
新聞社がたまたま2001年にこの発表したからこそ出てきたけど、
うん、
そのまんまの可能性の方が高いからね普通に考えたら、
ね、うん、
しかも権威ある人っていうかトップの人がやってたことだから、
うん、
間違った人にどんどん権威を上げていっちゃった結果になるよ ね、
まあ、
ね最終的に、うん、ただこれもうすごい昔の話じゃないですか、
うん、
30年代とかのね、うん、話だから、
うん、
まあさすがに今はないだろうって思うじゃないですか、
うん、今はないというのはそういう人体実験がってこと、
うん
うん、
普通に考えてもうそりゃ今人道的に無理でしょみたいな話になるんだけど、
うん、
結構近いところですげえのがあって、
うん、
2014年ですよ、
うん、
結構最近でしょ、
うん、
ニュージーランドで幼い頃から暴力を振るわれていた人間は、うん、どのくらいの確率で犯罪者になるのかっていうのを調べようとしていて、
うん、
で子供の虐待の報告が上がったとしたら、
うん、
それを無視してただ観察するっていう実験をやろうとしてて、
うん、
それを要は国を挙げて、
うん、
ニュージーランドが2014年にやろうとしてて、うん、でそれをまあまあ大臣みたいな人が、
うん、
見つけて、
うん、
私のね、目が 黒い血は、
うん、こんなことさせませんと、
させませんみたいなことで、うん、結果中止になったらしいんだけど、
うん、
2014年にこのレベルの人体実験が案として上がるっていうことで、しかも結構直前まで言ってたらしいから、
しかも国を挙げてでしょ。
そう、
うん、
ただこれすごい興味深いじゃん、うん、あの
暴力振るわれてる子が
犯罪者なのかどうか。犯罪者に確かに幼少期にあの暴力振るわれているっていうのって結構ケースとして多いっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。
わかるわかる。よくね、子供の頃こんなことありましたみたいなのがね、うん、よく分かったりするからね。そ
う、だからこれを調べようっていうのはわからなくはないんだけど、うんうん、
調べ方ね、
これを、
うん、
そうそう、虐待上がって無視して観察し続けるって、
うんうん、
それありなんていうところじゃないですか。
もう犯罪した人で調べればいいじゃん、
過去のね、
症例を、ね、って聞けばいいじゃん、
洗ってってこと
で、ね、なんで新しく生み出すのそれ。
そうそうそう、
もうそれが意味わかんないよ。
そのさ、発想がやっぱりまだあるんだなっていうことにちょっとゾッとするというか、
ラグビーがさ、そういう国が強いのもゾッとするわ、もう
逆に
もう
まあそうだよね、
投球が強いのもちょっとそういう国が強いのが、
うん、そういう発想から強いなんかかなとか思っちゃう。
いや関係はないけれどもね
ないだろう、
関係ないけれど全然、うん、怖いわもうそれがちょっと。
いやでも、うん、そういう人体実験みたいなものっていうのは、うん、あのまあ今もだからなお、
うん、
なりかねないってことなんですよ、
うん、
国がちょっとね OK 出しちゃえばもうそれで OK になっちゃうからね。
そうね、
日本もだから危険たくさんあるんでね、
うん、
皆さんもこの辺はちょっと気をつけて、うん、アンテナを張って生きていっていただければと思います。
一個いい、
はい、
あの何々の父っていう言葉あるじゃん、
うん、
で作り上げた人はいいと思うんですよ、〇〇の父って言われてもね、
うん、
なんだけれどもなんか相反する、要は治療とか要はそれをなくして駆逐していこうっていう人たちなのに、うん、〇〇の父なんて言われたらさ、それ作り上げた人って言われ
るよね。わかるわかる、
うん、
そのなんか悪弾の父みたいな。
そうそうそう。そうそう。でも、時々あるよね、そういう時
ね。あるある。
うん、聞いててなんかさ、
うん、
いや、それは父ではねえだろっていう。う
ん、あと、何でも父に従うなって思うのもあるし、
ね。そうそう、はあるけどね。うん。うん、
まあ、そういう、ちょっとね、まあ、身近なものでもありますから、ちょっと、一回ね、このモンスター、
スタディ、
モンスター。僕が勝手に略してるだけですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
略すなよ。ちゃんと理由が結構えぐい人体実験なのに、
うん。モンスターって略してますけど僕は。
ダメだ。
うん。ね、うん、ちょっと調べてみたら、
うん、
面白いものも出てくるんで、
うん、
ぜひ見てください。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。